来世は魚にでもなろうか。私は原則として海には入らない主義であり、仮に入ったとしても15分までと決めている。なぜならせっかく塗った日焼け止めが流れるのは嫌だし、クラゲも怖い。何より鼻に入る海水が不愉快極まりないからだ。しかし海の賢者からサーフィンを教わった日、そのあまりの楽しさゆえに、来世は魚にでもなろうかと思えるほど海に魅了されてしまった。本日は私の価値観を変えたサーフィン体験をご紹介しよう。青春時代、すべてをスケートに捧げた私は、板に乗るという行為に関していささかの自信がある。不安定なスケートボードで繊細に重心移動を行い、一点を強く蹴り上げ、空中でバランスを取ることができるため、たとえそれが海の上だろうと、お茶の子さいさいだと考えていた。賢者からサーフボードを渡された時も、私は悠々しゃくしゃくとした態度で波を眺めていたが、これが悲劇の始まりであった。同伴したS様も自信たっぷりな様子だったため、我々は海岸に打ち寄せる波を見ながら、大した波ではないですねとか、午前中には終わりそうですねなど余裕をかましていたが、この手の発言をする人物は大抵物語の序盤で退場するのがお決まりである。案の定、我々はさざ波に揉まれ、あっという間に体力を消耗し、クラゲの餌食となった。板の上では立つどころか座ることさえできず、病弱なアザラシのように情けない姿でしがみついた。波は遠くから見ると穏やかで優しく見えても、水面から見ると大津波のような凄みがあり、直撃するたびにブレーキを踏まないおばあさんが自転車で体当たりしてきたような衝撃を受けるのだ。講師である賢者は、我々がもがき苦しんでいるのを横目に、実にリラックスした様子で波と戯れていた。ボードに座り日光浴を楽しんだかと思えば、波の訪れに合わせて私の泳ぐ16倍くらいの速度で海面を気持ちよさそうに泳いでいた。賢者があまりに簡単そうにやってのけるので、私は板がいいに違いないと文句を言い、交換を要求したが、単にパドル、漕ぎが足りないのですとあっさり返されてしまった。その口調は、鍵がないとロッカーは開きません、いや、お金がないと肉まんは買えませんというように、周知の事実を語る時のさっぱりとした言いようであった。私は自分の愚かさをようやく反省し、賢者のアドバイスに従ってパドルの練習を行った。彼の的確なアドバイスのおかげで、午後には3回に1度くらいの確率で波の力を借りられるようになった。さすがに板の上に立って波乗りをするにはまだまだ訓練が必要だが、 それでも波に押されて海面を滑る感覚は、空を飛んでいるかのような気持ちよさがあった。この快楽は体感しないとわからない類のものなので、読者諸君にはぜひ現地で体験していただきたい。